それでは今朝の説教は救われる発音と題しまして、新井牧師です。よろしくお願いいたします。
当たり前だと思っている平和というものが脅かされる、そんな緊張感が漂うようになってきているように感じます。北方領土の返還を求めるのに戦争をしないと無理ではないかなどと呆れた発言を繰り返す国会議員が現れたほどです。所属していた党を除名されて辞職勧告決議案まで可決されながら、それを受け入れるのは悪しき前例になるというわけのわからない理由でこれを拒否するというずうずうしさには本当に開いた口が塞がらない、そんな思いでありました。私たちの国は太平洋戦争で本当に大きな犠牲を払い被害を出しました。そこで戦争の愚かさ、そして平和の大切さというのを心の奥底から学び取ったはずです。しかし悲しいかな、喉元過ぎれば暑さ忘れるということなんでしょうか。いつしかそうした大きな犠牲の上に学び取ったそのことを忘れて、再び戦いができるような国にどんどんと作り変えられているような、そういう現実があります。先の若い国会議員の愚かな発言もその一例でありましょう。私たちはそういうことをしっかりと監視し、自分たちのためだけではなく、私たちの子孫のため、そして世界のために、そうした考え方、あるいは戦争そのものに対してノーという意思表示を突きつけ続ける、それを叫び続ける、私たちにはそういう役割があると考えます。特に平和を作り出すキリスト者とされたもの、この私たちは二度と同じ過ちを繰り返してはならないという思いを新たにしたいと、そのように考えます。太平洋戦争の時、私たちが属するこの日本キリスト教団の教職、そして信徒たちは、一部の例外だった方々を除いてこの戦争に加担をいたしました。その中では国にゼロ戦を検定するために全国規模の募金活動をする、そういったことも行いました。信仰の自由があるといっても、それは公国民としての範疇の中で与えられた自由なんだと、そういうふうに天皇を神とする公国民という立場が先にあって、その中でキリスト教があるという、そういう実に苦々しい告白をしています。戦争に反対して投獄され、また獄死した教職信徒もおりましたが、ほとんどは迫害を恐れてか、あるいはそのような時代の中でそうせざるを得なかった方々がほとんどだとは思いますが、キリスト者としてのその信仰に立ち続けることなく、世に迎合した曖昧な信仰を告白してしまいました。もちろんその時の状況の厳しさを想像すれば、今のように少なくともこの世的には信仰を守るということに苦労することのない立場から簡単にそれを批判できるようなものではありません。命が脅かされるかもしれない、そういう状況でそれでも自身の信仰を貫く、しかもただ心に貫くのではなく、公にその信仰を言い表しながら貫くというのは決して容易なことではないのは言うまでもありません。ただだからといってそれはしょうがないよねと 軽い気持ちで なかったことにするということではなく、私だったらどうするだろうか、そういう想像力をたくましくしながら、批判せずとも反省はしなければなりません。同じ過ちを繰り返さないためにはどうすればいいのか、そのことを常に自分自身に問いかける必要があるのは確かなことでありましょう。その辺のことをいろいろ思い巡らしていると、自分の信仰というものを本当にしっかり守り通して、その時に例えば投獄された信仰の先輩方や、あるいはもっとずっと前になりますが、キリシタンが迫害されていた頃に殺されていった多くの人々のことにも思いを巡らせます。世に屈することなく迫害の末に殺された者たち、そういった方々人々は信仰を捨てることを良しとせず、それどころか死のために迫害を受けるのは幸いだという、そのキリストの言葉通りに自ら進んで処刑された者までいたのは皆さんもご存知の通りです。よくよく考えれば本当に驚くべきことであって、命を懸けてまで信仰を守るというのはどういったことだったんだろうか、本当に、いろんなことを考えるのであります。体制に反対をして迫害をされたり、信仰を守るために自らの命をも投げ出そうとした人たち、この人たちは苦しみや悲しみに満ちていたんだろうか。そんなことを考えると、やはりそうではなかっただろうなと思うんです。自分でそう思ってしまって、そのことが信じがたいなとも思う、そういう矛盾を抱えるのではありますが、喜びを持ってその迫害を受け入れたとさえ言われる、そしてそうだったんだろうなと想像してしまう、そんなことがあります。でももしそうだとすれば、それはこの儚い世にではなく、ただ神様だけを見上げてそこにある恵みを見つめていた、その中にとどまっていたからだというほかありません。聖書の証しするところによれば、いつもお話しすることではありますが、この肉体は滅びる、そのような性格を持っています。この肉体の命が私たちの全てではありません。そうではなく、キリストが再臨される最後の審判の時、キリストを信じる全てのものに与えられる永遠の命と、決して滅びることのない光の衣が与えられる、そのことを信じて、それをただひたすら待ち望む、これが私たちに求められている信仰であります。ですから、その信仰に固く立つならば、永遠の命という最上級の恵みを獲得するために、この世の迫害などは恐れるに足りないということになるんでしょう。まあ、迫害のあるなしにかかわらず、その永遠の命というものこそが私たちの望みであり、まあ、それを得られるということ、与えられるというのは私たちの救いであります。正確には罪の許し、それに伴って与えられる永遠の命でありますが、この世的な御利益云々というものではない、はるかに深く大きな恵みを私たちは与えられると約束され、私たちはそれを求めるわけです。そして何よりもこの恵みというのは、神様の一方的な選びによって与えられるものであるということを教えられています。私たちの意思によって得られるものでもなければ、何か功績によって与えられるものでもありません。何かしらの努力が認められて いただけるというものでもありません。ただただ神様の全く自由によって選んでいただいたその恩寵なんです。すると私たちにとって大切になるのは、そのせっかく選ばれた恵みの中に私たちがとどまること、その選びの恵みを無にしないこと、すなわち与えられたその信仰に立ち続けるということになります。今お読みいただきましたテサロニケの信徒への手紙によりますと、パウロの真の関心というのは、このテサロニケの信徒たちが救いに預かるということ、そのことだというのが分かります。神様が選んでくださったので、私たちはその恵みにしっかりとどまりましょうという、そういう励ましが記されているんです。パウロはテサロニケのこの信徒たちに関して、この人々を清めて神の民とする、神の霊の働きがあるということを示しています。私たち自身の意思というよりも霊の働きによって信仰は与えられる。そして霊の働きによって私たちは清められるという信仰告白です。もちろん私たちの主体性というのはあるんです。その主体性というのは何か、それは霊の働きを受け入れるか否かという点において認められるものです。霊の働きによって与えられた信仰、私たちはしっかりと自らのうちに留めておくという選択をする必要があるわけです。そうして与えられた信仰を自らのうちにしっかりと留めるものは、救いという恩寵に恵みに預かるわけです。テサロニケの信徒たちはその初歩、つまり救われるべき最初の信徒になったというようなことがここに書いてあるんです。でも使徒言行録によりますと、パウロのこの辺り一帯における宣教によって最初の信徒になったのはフィリピの人々でした。でもパウロは自分のその宣教活動によって信じるようになった、福音を受け入れた全ての人々を皆初歩と考えていたようです。当時の信徒の方々、信じた人たち、ずっと後の時代の私たちから見たら確かに皆初歩でありましょう。パウロにとって宣教した先々で悔い改めて福音を信じるようになった人々はみんな大事な初歩だったんです。私たちも初物を喜んだりありがたかったりする、そういう習慣があります。初物を食べると長生きするとか、そんなことを言われたりもします。ですから初歩という言葉が与えられた当時の信徒たちに対して、ある種特別なイメージを抱くこともあるかもしれません。確かに当時の信徒たちには初歩としての特別な何かがあったかもしれません。ただそれは一つの働きとしての特別なものでありましょう。つまり初歩というのは捧げられるものという、そういう意味を含んでいる、そういう点において特別な存在だったかもしれません。旧約聖書によれば、農作物の収穫であれ、家畜の子供であれ、最初の収穫は神様に捧げるものであるというふうに記されています。ですから農作物のシーズンの最初の収穫は皆神様に捧げられましたし、飼っている家畜が子供を産んだら、その産い子、最初の子は神様に捧げてきました。 すると神道について初歩と言った時も当然神様に捧げられるという性格を持っていたのではなかったか、まあ、そういう意味が込められていたのではなかったかと想像するわけです。でそれはどういうふうな意味で、つまり捧げられるというのはその時はどんな意味だったのかと。まだまだキリスト教の教えといいますか、その福音というものがエルサレムやガリラヤを中心とした一部地域限定の信仰であったところから、ようやくその枠を、壁を乗り越えて世界へと導き出されていったその最初の時期でありますから、初歩として選ばれた当時の信徒たちはまさに後の世のための礎としてその恵みに預かることを得させてもらった、そういう意味で初歩と呼ばれたのでありましょう。神様の選びの究極的な目的はキリストが再臨されるときに信じる者たちをこのキリストの栄光に預からせることであります。ですから例えばこの世で大きな迫害があったとして、それは教師であろうと信徒であろうと、その命が脅かされるような場面でも再臨のときにキリストの栄光に預かることが許されているという恵みの前で、世の迫害は取るに足りないというそのような理屈が成立してまいります。むしろ世の迫害に屈しない信徒たちのその信仰に触発されている、またその恵みの豊かさに多くの人々が気づかされていく、そんなことを考えるとまさに信徒一人一人は捧げられるべき初歩となっていくわけです。そこでパウロが進めます。しっかり立ち固く信仰に踏みとどまり、福音にふさわしい歩みを送りなさいと。必ずしも迫害されるということではありませんが、どんなことがあっても、特にこの当時はいろいろな惑わし、偽キリストの登場、偽預言者の登場、終末はすぐ来るというような惑わす者の声、そういったものが渦巻いていたと思われますが、そういったものに揺り動かされることなく正しい信仰にしっかりと踏みとどまっているということが大切なんだと、そのように示されていました。ではその正しい信仰、固い信仰とは何かという時に、パウロは自分自身が示してきたもの、これこそがそれだと、そのように言います。今日お読みいただきました箇所には、説教というワードが出てまいりますが、それはテサロニケにいた時に、パウロたちが教えたこと、宣教したこと、語ったこと、そういうもの全般を指します。手紙というのは、先に書かれたこの手紙のことを指します。これらの中で習うべき教えや生き方、すなわちキリストへの信仰告白というのが示されていて、それをしっかりと覚えておきなさいということでありましょう。でもそうは言っても、惑わしや迫害にさらされれば私たちは大いに揺り動かされる、そのような現実があります。理想は分かりました。でもそんなことを簡単にできるわけありませんよ。そう私たちは思わずにいられないでしょう。そんなに私たちは強くありませんよ。自信なんて持てませんよ。そのように思わずにいられない現実があります。でもそうした弱さを抱えているのが人間であるということを神様はご存知であるはずです。私たちが自分でしっかりと立ち続けることができるんだったら、キリストの十字架の贖いそのものがいらなかったんじゃないかとさえ思ってしまいます。 でもそれがあったということは、私たちが自分の力ではいかんともしがたいということを神様がご存知だったからに他ならないでしょう。私たちは弱いんだ、これだけ言われてなおくじけるんだ、立ち止まるんだ、あるいは背を向けるんだ、そういう存在であるということを神様はご存知だったでありましょう。だとするなら甘えかもしれませんが、私たちは自分が弱いということを、弱さを抱えているということを恥じることはないのでありましょう。むしろその弱さをさえ受け止めてくださる方に信頼をするということが必要なんです。つまり神様は私たちが弱いっていうことをご存知の上で、愚かだということをご存知の上でこの信仰を与えてくださっているんですから、その神様の招きに私たちが応えようとすることだけが求められているように思うんです。つまり神様は私たちを選んでくださったのですから、私たちはその選びに感謝をする。それを私は受け止めきれませんなどと言って拒否するのではなく、ありがとうございますとそのように感謝してその中にとどまろうとすることが求められるのでありましょう。選ばれることが勝負なんではありません。選ばれてからが私たちの歩みのスタートであります。私たちはその選びに応えるのですから、全くもってその選びに私はふさわしくないと思ったとしても、それで諦めたり離れるのではなく、足りないながらも選んでいただいてありがとうございますと祈りながら、及ばずながらもふさわしいものとなれるよう作り変えてくださいと祈り求めていく、そのような務めを果たしたいと思うんです。これはただキリストにのみ信じ従うものになるという信仰の決断です。その信仰に立てたなら、もしかしたらいつの日か弱い私たちでもこの世の迫害などちっぽけなことだと思えるような日が来るかもしれません。私たちも今の時代、この救いの初歩とされて選ばれた、そして捧げられたはずですから、その信仰が本当に確かなものとして育まれていくことを願い求めるものでありたいと思うのであります。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。弱く愚かな私たちをも、あなたは選び分かり、そしてその信仰を育んでくださっておられる、そのことにを信じ、心から感謝しながら、あなたに信じ従う信仰の決断を日々新たにしたいと思います。これより始まります一週の旅も、どうぞあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りをお捧げいたします。アーメン。